リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。貿易大臣はマレーシアとパーム油部門協力を強化すると明言したことについてお伝えします。ブリー・サントス貿易大臣は、インドネシアとマレーシアは貿易と投資の分野を含む戦略的協力を強化することで合意したと述べました。その一つはパーム油産業の経営に関するものです。この協力はブリ貿易大臣がプラボースビアント大統領に同行し、マレーシアのクアラルンプールでマレーシアのアンワル・イブラヒム首相と会談した際に明らかになりました。これは火曜日に発表された貿易大臣の声明です。インドネシアとマレーシアは世界最大のパーム油生産国であり、世界の生産量の 80% を占めています。したがって貿易大臣は、パーム油分野における協力強化に対するマレーシアの支援を高く評価しました。貿易大臣は、貿易省はパーム油分野での協力を強化するための様々な取り組みを継続する用意があると述べました。それでは次のニュースです。フランスのインドネシア空軍レーダーは、シンガポール飛行情報区協定後、ナトゥーナの空域を強化することについてお伝えします。国家航空作戦司令部の司令官であるテリー・リザ・リハディ空軍元帥位は、フランスの国家航空作戦司令部が使用する新しいレーダーは、インドネシアが飛行情報空または FIR 再編協定を完了した後、リアオ諸島のナトゥーナ島の空域を強化すると強調しました。新しいレーダーは、交換する必要があったレーダーに変わるものです。テディ・リザ・リハディ・ゲンスウィは、1月28日火曜日にジャカルタで行われた国家航空作戦司令部の3周年式典の後で、タレス・シャセイのレーダーの存在は、スンダ海峡、カリマタ海峡、ジャワ海、ナツーナ海を含むインドネシア諸島回廊またはアルキー1位の安全確保も目的としていると説明しました。テリー・ゲンスウィによると、現在ナツーナ諸島の航空交通はより秩序を立っているということです。さらに、インドネシアは航空交通管理における民軍協定または CMAC プログラムの一環として、インドネシア空軍を含む運輸省航空局の職員をシンガポールに派遣しました。シンガポールとの FIR 協定により、インドネシアはリアオ諸島とナトゥーナ地域のすべての飛行情報を使用して、空域を完全に規制できることが知られています。この規制は2024年3月21日に発行しました。それでは次のニュースです。アグス・ハリムルティ大臣は、インフラ計画がより統合されることを保証することについてお伝えします。アグス・ハリムルティ・ユドヨのインフラ地域開発担当調整大臣は、インフラ開発計画がより統合され、調整されるよう確保しました。1月28日火曜日、アンタラ通信社が引用したように、アグサリモルティ大臣は、インフラ整備は経済成長、公平な発展を支援し、国家の強靭性を強化するための最優先事項だと述べました。アグサリモルティ大臣は、経済と人間の発展には、基本的なインフラと接続性を必要とする側面がまだたくさんあると説明しました。最初の3ヶ月間、チームはどのインフラが適切に動作しているか、どのインフラを見直す必要があるかを評価することに重点を置きました。これはプラボースビアント大統領とギブラン・ラカブ・ミン・ラカ副大統領の政権発足後100日間に強硬なインフラ基盤を構築するという 清風の決意を裏付けるものです。アグサリムルティ大臣は最初の100日間は国家開発の優先プログラムを評価し、加速するための戦略的な瞬間であると強調しました。それでは次のニュースです。住宅共有地域担当副大臣は300万住宅計画への学者の積極的な貢献を奨励することについてお伝えします。ファーリー・ハムザ住宅共有地域担当副大臣は300万と住宅プログラムへの学者の積極的な貢献を奨励しました。ファーリー副大臣は1月28日火曜日、アンタラ通信社が引用した声明で、ガジャマダ大学を含む学会からの支援を期待しており、例えば学生の建物のプロトタイプの設計に参加させ、地域社会が独立した住宅を提供できるよう支援することを通じて、インドネシアでの住宅共有地域の実施を加速させることを期待しています。ファーリー・ハムザ副大臣によると、家は人類の文明と教育の基盤だということです。また、現在、住宅共有地域省では、少なくとも3つのことが実施されており、具体的には膨大な省庁業務の発展を保護、促進する規制、タスクフォースの再活性化といった制度的取り組み、そして人材と予算の動員だと述べました。それでは最後のニュースです。インドネシア国会はマレーシアのインドネシア人移民労働者の銃撃事件を調査するチームを結成するよう政府に要請したことについてお伝えします。インドネシア国会第1委員会のオレ・ソレ議員は、マレーシアにおけるインドネシア人移民労働者の射撃事件を徹底的に調査するため、インドネシア政府に調査チームを結成するよう要請しました。ソレ氏は、1月28日火曜日にアンタラ通信社が引用した声明で、正義は守らなければなりませんが、もちろんこれはインドネシア政府が行う外交にかかっていると述べました。したがって、同氏は関係機関すべてに直ちに調整し、問題を解決するために共に話し合うよう要請しました。それ氏はインドネシア移民労働者保護省またはカペドア ME、外務省、警察、インドネシア国軍に協力するよう要請したと述べました。同氏によると、在マレーシア、クアラルンプルのインドネシア大使館は、この事件に関して、マレーシア当局に説明を求めなければならないということです。同氏は、また、政府は被害者に法的支援を提供し、被害者の遺体をインドネシアに送還する手配をしなければならないと述べました。さらに、負傷した被害者も自宅に搬送する必要があります。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーサンが伝えました。